官僚たちの夏、それでいいのか。このままアメリカに負けっぱなしで悔しくないのか。アメリカだって最初はゼロから始めたんだろ。国産自動車が育たない限り日本の産業発展はない。このままじゃずっとアメリカの下請けのままじゃないか。アメリカにできたことが日本にできないはずはない。ねえ、日本人の誇りを取り戻したいというね、佐藤浩市扮する通産官僚風越慎吾、本当に熱かったですね。でもね、あのね、思ってたよりもね、見やすいというかね。
そうですね。
こう堅苦しいだけのね、社会派ドラマっていう感じじゃなかったですね。
私無知なんで、ああいうこと全然わからなかったんですけども、見て1話でも完結できたので、納得いって、すごい見やすかったです。
まあどっちかというとね、NHK のね、その時歴史は動いたっていうかね、プロジェクト X。ああなるほど、日本はこうしてここまで成長してきたんだっていうね、まあそれにしてもね、セットも含めていろいろと頑張ってましたね。
はい、
通産省の外観、はい、あれは神奈川県庁なんですね。あの一部分 CG で加工してはあるんですがね、
はい、
あの昭和3年の建築物ということで、風情ありますよね。
ありますね。
でしかもですね、その内部もね、あれまた別なんですけどね。
そうなんですね。
あれはね、あの名古屋市役所の本庁舎ということで、
はい、
中と外ね、わざわざねロケ地変えてるというのは、
うわ、
こだわってますから ね、 ね、まあ考えたらそのためだけに名古屋まで行かなきゃいけないというのもね。まあ役者の方は大変ということもあるんですかね。でまあ、全般的にね、いわゆるフィルムで撮ったようなね、そういう加工をしてましたね。
そうですね。
で決してフィルムで撮ってるわけじゃないと思うんですよ。ねえ、これ編集の時点でね、まあそういうフィルターをかけるというかね、ちょこちょこってするだけでね、簡単にできてしまうということで。
なるほど。
まあそう考えるとね、便利になりましたね。
ねえ。
まあそんな官僚たちの夏ね、まあ世間的にも結構受け入れられたっていうことなんでしょうか。
はい、
視聴率が 14.5%。 まあどっちかというと大河ドラマの天地人を見ている人たちがね、そのままこの官僚たちの夏にね、まあ、移行できるというような作風ですから、結構その流れがね、多かったような気もしますが、これもうちょっとね、低いところから始まるんじゃないかってね、そんな気もしてたんですが、まあ言ってもね、華麗なるね一族ほどのね、話題性がね、あるわけじゃなし。
そうですね。
まあ木村拓哉は出てませんからね。まあ見出したら、とにかく見てしまえるっていうのと、見ていて共感しやすかったということなんでしょうかね。でまあそしてですね、この官僚たちの夏の公式サイトの方ではですね、いわゆるそれぞれのね回の時代背景というのもしっかりとですね記載されてまして、敗戦から10年後の昭和30年、日本はこの年から石油ショックまでのおよそ18年間にわたり国民総生産 GNP 年率 10% 台の驚異的な成長を続けました。東洋の奇跡と呼ばれた高度経済成長の始まりの年であり、戦後日本の青春時代とも言えるでしょう。この年の5月18日、官僚たちの夏第1話のモチーフとなる通産省の国民社構想が明らかになりました。4人乗り最高時速100キロ、大掛かりな修理なしで10万キロを走れる車を開発して25万円で売るならば国家補助して国民車に育成するという構想です。官僚たちの夏のドラマ化にあたって、この構想の原案を書いたご本人、元通産省自動車課技官の方にお話を伺うことができました。現在85歳になる方です。その方の証言によると、この構想は正式に発表されたわけではないとのこと。省内での組織決定を待たずに、通産省幹部が構想案を新聞記者の目につきやすいよう、わざと机の上に放置したそうなんです。いわゆる意図的に情報を漏らすリークで、その狙い通り新聞に大きく扱われて大騒ぎになりました。その騒ぎの中、当時の自動車課課長は、世の中を騒がすぐらいでなければ事態は前に進まないと落ち着いていたそうです。ということで、あのドラマの中で描かれていたのは、まあ言ってみれば史実と。
ということですね。
ねえ。 まあそうなってくるとね、これからますますね、このドラマ、ある意味でドキュメンタリーっていうようなね、捉え方をしながらね、
はい、
楽しめていけそうです
ね、
うん、まあね、あの国民車構想ね、実際にはその条件をクリアした車はね出てこなかったそうなんですが、まあ国内の自動車産業の発展にはね、大いに寄与したということです、ということで、そんな官僚たちの夏のサポーターになっていただいてます、リムソープでおなじみ、構造機能科学研究所、鈴木正夫先生の方からも、こんなコメントをいただいてます。官僚たちの夏のサポーターをさせていただきます、構造機能科学研究所の鈴木正夫です。番組の感想と、リムスキンケア情報のご案内をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。官僚たちの夏は、城山三郎の代表作のドラマ化ということで、期待しています。背景となる時代が昭和30年代であり、私が小学生から高校生の頃になります。この時代はみんなが貧しかったのですが、大人も子供も前に向かって明るく生きていたように思います。今回の番組を見て、約50年前の日本車の位置づけはこんなレベルであったのかと改めて認識しました。そして50年後の今日、日本車が世界トップの位置を占めていることを思うと、多くの示唆を与えているように思います。このドラマでミスター通産省として主役を演じる佐藤浩一は、名前も顔もほとんど知りませんでしたが、三国連太郎の息子さんであることを初めて知りました。面影がありますね。ね。まあこのあたり鈴木先生らしいですけどね。さて今回のリムスキンケア情報は、ご家族でリムスキンケア基礎化粧品、リムソープ&リムエモールをご愛用いただいているご家庭のお嬢さんからいただいたコメントをご紹介いたします。私はニキビが悪化した肌荒れが医者に行ってもなかなか良くならないので、リムソープとリムエモールを購入して試したところ綺麗になったので、ニキビで悩んでいた高校生の弟にも勧めました。弟の肌も綺麗になってきたので母も使うようになりました。父はというと、最近になって体臭が少し気になっていましたので全身を洗ってみるように勧めました。結果は上々で、体臭を全く感じなくなってきています。リムソープとリムエモールは皮膚の天然クリームの役割を果たしている皮脂の機能を生かすことを主眼にして開発したスキンケア化粧品とのこと。過去は皮脂にはマイナスイメージを持っていたのですが、認識が変わりました。皮膚本来の機能を高めることが皮膚の健康と美容の鍵であることを実感しています。リムソープで全身を洗うと気持ちがいいと言ってくださるご愛用者が増えています。肌がしっとりと洗い上がり、しなやかになってかゆみもなくなってくることが、リムソープの全身洗浄のご愛用者増加の理由になっています。皮脂膜が強化再生されて皮膚の健康度が高まる結果として、加齢臭などの体臭もなくなってくるという副次効果も得られています。今回は以上です。ということでね、鈴木先生もね、官僚たちの夏、なかなかお気に入りのご様子です ね、これからも官僚たちの夏しっかりと見届けていきたいと思いますね。